自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2025年秋のことになりますが、ちょっと前なんですけれども。は
い
は
い、季節変わっちゃいました。
そうですね。はい。もう春が近づいてきてますけれども。はい、三栗さんの母校北海道大学で三栗さん、はい、講義をされてきたんですよね。
はい、そうですね。なんかね、突然何月だったかな、忘れちゃいましたけど、連絡がある先生から、全然知らない先生だったんですけど、
はい、
大学の先生がダイレクトメッセージくれて、
はい、
まあ一言で言うと、うちで講義してくれませんかっていうような、うん、打診がありまして。
はいはい、突然ですよね、
うん、突然ですね。はいはい、本当に突然で。
その先生は三栗さんがどういうお仕事をしてるのかっていうのは事前に調べられてたんですかね、
うん、あ、そうですね、うん、一応なんか僕の発信をいろいろ見てくれたのと、
はい、
ちょっと先の今日の話の先に言っちゃうんですけど、この講義の後に懇親会をやったんですけど、
はい、
その懇親会の場所が、フェアトレード雑貨&レストラン、ミンタルっていう場所で、
はい、
このミンタルっていう場所に僕はもうかなり入り浸ってた時期があって、で、この先生も、そのミンタルでよく、まあ、常連客というか、
はい、
よく行く方で、で、その、ミンタル経由で僕を紹介してくれたって、そのミンタルの店主さんが言ってました。
あ、そうなんですね。うんうん、もともとその、大学生時代も知ってる先生ではあったんですか？
大学、誰の
あ、三栗さんが大学生の時には。
全く知らない
ですね。
あ、で、僕もミンタルに行くようになったのは、もう2015年ぐらいからなので。
ああ、じゃあ、そのミンタルが、いわゆる共通点で。
あ、そうです、そうです。
ああ、
うん。で、この小田先生っていう、大学の先生なんですけど、文化人類学っていう学問っていうのかな、
うん、
ご専門で、一言で言うと、自給的な暮らしとか文化を研究されているように思います。
ああ、つながりますね。
うん、で、いろんな世界での暮らしを現地調査に行って、で、僕がこの講義自体は2025年の10月にやったんですけど、
はい、
来週は東ティモールに行くんですとかって言ってて、
おー、
うん、東ティモールってね、多分マレーシアとインドネシアの近くだったような気がするんですけど、うん、その子での暮らしを、まあ、調査というか研究されるいうことで、なんかね、その先生の僕に対する印象が、うお、札幌でもあったみたいな、なんかそんな感覚を得たっぽかったですね。
はい、
で、その流れで、この先生は文学部で、確かね、2、3、4年生が合同の講義って言ってた気がする。
うん、
だから、そういうちょっと広い講義を担当していて、
はい、
うん、で、生きること、暮らすことみたいなことで講義をされてる、全15回ぐらいの講義の中でゲスト講師呼んで話してもらいますみたいなのとして僕が呼んでくれた
って。おー、じゃあ2年生、3年生、4年生 を対象にしているっていうことは、
はいはい、
人数多かったですか？
人数多かったですね。
わあ。
まあ、パッと見70か80人ぐらいいたんじゃないかなと思って、あの、前に出る機会はね、割とあるんですけど、
はい、
この人数は多分初でしたね。だから、おーって感じでしたね。
ですよね。しかも若者ばっかりで、
うん、
なんか目がキラキラしてそう。
あ、目がキラキラしてそう。僕のイメージは眠たそうっていうイメージで行ったんですけど。
あ、そっかそっか。
うん、いやもう、なんか僕の中では大学の講義ってもう全部寝るっていうイメージが
あ
ったんで、あ、まあ僕もね、あの、行ったはいいけど、みんな寝るんだろうなと、思ってたんですけど。でもね、あの、これ、5次元、5校目っていうのかな。
はい、
4時半から、6時の授業だったんで、さすがにね、眠そうな人いなかったのがね、良かったなと思いました。
良かった、良かった。
朝だったらちょっとみんな寝てたかもしれない。
ああ、そうですね。そっか、そういうきっかけで、
はい、
講義をされることになって、
はい、
北海道大学に行かれたっていうことで、北海道大学は学生時代以来だったんですか？
いや、そんなことはないかな。なんかたびたび。というほどでもないけど、あ、うん、北大祭っていうのが、まあ、大学のお祭りですね。
学園祭？
うん、学園祭ですね。それがあって、なんか、25年は、娘が行きたいとか言ったから、一緒に行ったりしたし、はい、あと、学校説明会。
はい。
っていうのがあって、それが、こう、北大でやられることもあったんで、うん、息子と一緒に行ったり、ということで、なんかね、あの、たまに行く機会があるんですよね。
あ、そうなんですね。はい、結構身近なんですね。
うん、なんか身近な印象はありますね、割とね。
で、学部は、文学部っておっしゃってましたね、はいはいはい、先ほど。文学部で講義されたんですね。
はい、はい。
はい、講義のタイトル、
はい、
あの事前に伺いましたけど、働かずに楽して生きることは可能なのかっていう なかなかセンセーショナルなタイトルをつけられたんだなって思いました。
はい、ね、要は起きてくれと、寝ないで起きて聞いてくれっていう僕の願いです。
いや、これ気になりますよ。
気になりますよね。
はい。
うん。働かずに楽して生きることは可能なのか。
うん。
なんかね、なんかふと思いついたんですよね。
ああ。
で、これ結構ちょっと面白いかもって思って、つけましたね。うん、あ、そうかそうか。それ、ちょっと今思い出したのは、あの、先生がこの講義をする前に、
はい。
こう、わざわざ、うちに来てくれたんですよね。うん、だから、ちゃんとその、現地の、どんな暮らしをしているかっていうのが、を先生が見た上で、
はい。
まあ、なんか呼んでくれたというか、
うんうん。
で、その時にね、いろんな話をしたんですけど、
はい。
あの、まあ、先生がね、結構素敵な方で、まあ、この時期、就職活動とかに悩む人がいっぱいいるから、なんか、それだけじゃないっていうことを伝えてあげられるといいなと思うんですよねっていうような話をしてくれて、なんか、じゃあもう就職しなくていいとか、そんな、そういう話とかしちゃっていいんですかとかって、ちょっとふざけ気味に言ったら、もういいです、いいですって、言っちゃってくださいって。そういうこともいずれわかることだから、まあ知るなら早い方がいいですよとかって言って、あ、本当ですかって、なんか僕もなんか、そんな気分になってきて、
うん、
あ、じゃあちょっとふざけてもいいのかと思って、いや、ふざけ、真面目です。真面目ですけど、その、うん。なんか、ちょっとそれだけじゃないよっていうね。
はい。
その、それだけじゃない道があるよっていうことを言えたらいいなと思って、
うん。
うん、こういうタイトルにしました。
ああ、はい、そういうことがあったんですね。
はい、
先生も素敵ですね。
先生素敵ですよね。その発想がね。
はい、はい、うん。じゃあ、どんなお話をされたのか、簡単に教えてください。
はい、
簡単にっていう。
忘れてしまった。ただこのタイトルからやっぱり行くと、結局何が言いたいかっていうと、ユーボ同学の話をしたかったんですよね。ね、まあ働かずに楽して生きることは可能なのか。可能なのかっていうことで、まあ可能ですって言うとして、
はい。
働かないっていうのは、要は、じゃあ働く仕事するっていうイメージがどういうイメージですかっていう話をして、働くって、生きるためのお金を稼ぐために、
はい、
嫌なことでも我慢して、仕事することを働くだと思ってませんかっていうようなことを言いましたね。
うんうん、いやもうほぼそうだと思います、ね。
うん、だから、そういう意味では働かなくても生きられますっていうことを言いたかったんですよ。
うんうんうん、
要は、その、我慢するのが仕事であり働くことだというイメージがあったとして、
はい。
いやもう、仕事自体楽しいっていう仕事もあるから、
うん、
そういう仕事をしてると働いてるという意識なく、だけど仕事してる、働いていることになる。うん、それがまあ、あのパーマカルチャー研究所でも言っているユーボ同学っていう考え方であって、で暮らしイコール遊びイコール働き、まあイコール学びもありますけど、うん、だからあの暮らしながら遊ぶように、なんか好きなことをやってる。好きなことは仕事だから、それで仕事して、あの、その仕事によって喜んでくれる人がいる。っていう働き方ならば、働いてるという、ああ、まあ今日も行かなきゃっていう意識なく、働かない。働かずに生きることは可能ですっていう話をしたんですよね。で、そういう意味で、その楽して生きることは可能なのかっていう、働かずに楽して生きることは可能なのか。で、楽して生きるって悪いことでしょうかっていう話もしましたね。
はい。
だから、あの、やっぱり仕事はそういう大変なことを我慢してやるもので、それをやらないなんて、それはずるいでしょっていう意味で楽して生きちゃダメだよっていう風に思ってないですかねっていうような、そういう話ですね。
やっぱ固定概念ありますよね。
やっぱりそうですよね。
はいはい。
うん、で、なんかね、こういう話を、これ大学で北大でしたんですけど、
はい、
11月にね、ちょっと中学校に行って、まあ、似たような話をする機会もあったんですよね。中学校行った時は、10人。10人対僕1人っていうのだったんですけど、はい、みんなに質問して、お父さんお母さん仕事するの辛そうっていう人手挙げてって、
うん、
あと、じゃあ楽しそうっていう人手挙げてって言ったら、9-1 だったんですよね、確かね。9-1 ですね、やっぱね。
辛いが9人。
辛いが9。うん。だったので、まあやっぱりそういう、まあそうじゃないですか。やっぱり。で、そういう感覚だと、まあ働かずに楽して生きることは不可能だと思うけど、そうじゃない生き方があるんじゃないかな、と考えてもらうような、
うん、
話をしたつもりですね。
はい。そうなんですね。いやー、本当に重要ですね。
重要ですよね。
学生さんにとってはよりこれから社会に出ていくっていうところで、すごい重要なお話だったと思います。
そうですね。タイの話もして、やっぱりそのお金を暮らしにお金必要だから、お金を稼ぐために仕事するんだって、いうのがまあ普通の考えですけど、僕がタイに行って見たのは、お金を介さず直接生きていくっていう、直接家作り、直接食べ物作り、それで暮らすっていう、お金返してないなっていう衝撃があったので、まあそんなのも見てきたんだよねっていう話をして、まあで、そうは言ってもゼロにはできないから、お金をゼロで暮らすことはできないから、じゃあ、その自分の好きなこと、得意なこと、 で働かない、働いてるというなんか辛い意識のない働き方ってね、なんかどういうふうに考えたらいいんだろうねっていうことをいろいろ話したって感じですね。
うん、 ありがとうございますね、今聞いてくださっているリスナーさんも、ね、うん、なんか改めて働き方ってって考えていらっしゃるかもしれないですね、
はいはい、
うん、でこの講義の後質問タイムがあったっていうことで、はいはい、学生さんが質問してくれないだろうなって思ってたらしてくれたんですよね。
してくれたんですよ。僕の大学時代の記憶で、はい、じゃあ質問ある人って言って、質問出た試しがないから、絶対出ないと思って。
はい。それが、なんと。
なんと。
いくつか出たっていうことで、ちょっと。
う
ん、
もういっぱい。
あ、いっぱい、うん、
感覚的にはね、僕の感覚的にはいっぱい。
素晴らしい。いくつか、3つほど。
はい。
内容をご紹介しますね。
はい、お願いします。
はい。やらないベストよりやるベターって言うけど、そのベターのバランスはどう考えてるんですか？社会や人間関係がしんどかったなら、完全に一人で山にこもる選択肢はなかったんですか？いやー、素晴らしいご質問です。
ありがとう。
ベターのバランス。
ベターのバランス。
どう考えてるんですか？
知的です。質問が。
知的だけど確かにそこ重要って思いますね。
うん、だから、要は、もう本当にそんなに人が、嫌で学校とか会社大変だったんなら、もう完全に山奥引きこもればいいっていう考えはなかったんですかみたいな、ね、そんな話でした、
う
ん。
あ、そうですね、そうですね。うん、いやー、はい。で、こういう暮らしって魅力的だけど、はい、子供の進学や年を取ってから病院に行くことはどう考えてるんですか？
はい、
はい。はい。確かにここも考えてしまいますよね。
ね、気になりますよね。
そして、タイにも行っているのになぜ北海道でこの暮らしを選んだんですか、はい、雪の少ない本州という選択肢はなかったんですか。どれも三つくりさんのご回答聞きたくなりますね。
ね、喋りたくなりますね。喋っていいかな。
どうでしょう。じゃあ一つぐらい。
あ、一つぐらい。最後ぐらい。
最後、お願いします。最後は、
なんだっけ、
雪の少ない本州という選択肢はなかったんですか。
あ、はいはい。それについては、僕は自給自足したいっていうことから始めたんじゃないんですよっていう話をしました。
あ、
うん、
はい、
っていうのと、僕はもともと北海道出身だから、
はい、
北海道出身なので、住み慣れてる北海道で、まあ、ただ自給的に暮らそうって、思っただけで。だけど、自給自足を目的にしてるわけじゃなくて、僕は楽をしていきたい。だから、自給的にした方が楽な部分と、お金を使った方が楽な部分っていうのがあるので、
うん、
その、いいバランスというか、はい。まあ、例えば、その、家を、自分で作るというか、まあ、プレハブに住んで、プレハブを DIY で直して住んでるんですけど、それだと家賃がかからないから楽なんですよね。そういう意味では自給しているんですよね。
はい。
うん。だけどなんかお金を使うパターンは、まあ、例えば車を、に乗るっていうことを、まあ、完全自給自足だったら歩いたり自転車がいいんじゃないですかって思うかもしれないけど、僕は楽に行きたいので、そこはなんか自給にこだわると大変になるので、
はい、
それは、ね、お金を稼いで、お金を使って、ガソリン、車を使う方が、そっちの方が楽なんで、それは、楽な方。だから、楽したいだけで、自給自足したいわけでもないというか。
結構びっくり発言。
そうそうそう。だから自給自足するためにはどこに住もうかっていう発想がそもそもなくて、まあ住み慣れてる北海道札幌好きなので、
うん、
うん、まあそこでできる範囲のことをやっているっていうだけですよっていう、まあそんな話をしました。
ありがとうございます。やっぱり学生さんはね、自給自足ってきっと新鮮だと思うので、うん、
はいはい、
やっぱりこの角度が面白い質問が来るというか、あ、
確かに確かに、
うん、確かにそう疑問に思うよねっていう、なんか、うん、 考えてみたらそうだよねっていうご質問が多いですね。
うん、そうですね、うんうん。面白かったです、確か
に。で、この質問タイムも含めて、すべての講義が終わった後に、先ほどおっしゃってましたけれども、懇親会もあったんですね。
懇親会を。そう。で、懇親会を、さっき言ったミンタルでやったんですよね。
はい、はい、うん。
で、その、懇親会が、まあ、5次元、要は、6時に、午後6時に講義を終わって、はい、でそこから、じゃあ行く人、行こうか、って、なって、僕は、先生に、まあ、先生がそれをしようかって言ってくれて、すごい嬉しかったんですけど、
はい、
誰も来ないと、またこれまたね、これ誰も来ませんよ、これ、きっとって言ったんですよね。
はい、はい。
うん。で、いやみんな、僕が大学時代の頃は、もう、そこそのままサークルに行ってたから、うん。で、みんな、卒論時期でもあるし、また絶対誰も来ないなって思ってたら、すごい来てくれた
んです。そうなんですね。嬉しい。
ね、めっちゃ嬉しかった。楽しかったですね。
じゃあまあそこでもアフタートークとして。
あ、そうですね。
なんかいろいろまた質問があったり。
あ、そうですね。めっちゃ楽しかったですね。うん。なんかそこではね、企業の話。
おお。
あ、だから、まあやっぱりね、小田先生の研究室の人が割と多く来てくれたんですよね。
うん。
で、やっぱり小田研小田先生の研究室なので、その、面白い生き方をしたい人が集まるっぽくて、
う
ん、だからね、なんか、企業とかいう話も、普通就職しか見ないんですけどね、
うん、
企業に関心ある人もいるみたいで。
はいはい。じゃあ、自給自足に興味を持った学生さんもいました？
あ、うちは井戸水使ってました的な人がいましたね、一人ね。うん、自分の昔の暮らしに似てるなって思います。昔ってその人は二十歳そこそこですけど、はい、実家はそういう暮らしでしたっていう人もいて、うん。でも、うん。だから、なんか、その良さも大変さも分かりますみたいな話をしてくれた人はいました。
ああ、そうなんですね。
学生さんでね。
う
ん、
はいはい。いや、良かったですね。
良かったですね。すごい楽しかったですね。
初めて母校で講義をされてみて、いかがだったでしょうか？
はい、あ、なんかね、そういえば、僕、大学の先生になりたかったんですよね。
え？そうなんですか？
うん、東電辞めて、で、大学の先生になりたくて、一回北海道大学にね、32歳ぐらいの時にね、1年間、学生として通ったんですよね、僕ね。
あ、そうなんですね。うん、
で、その後、まあ、大学の先生になりたいという希望で、結局、その大学ではない函館高専の教員になったんですけど。
うん、
でそういう意味で、その夢が叶ったんで。
あ、確かに。
うん。で、僕はね、工学部だったんですよね。
はい。
うん、で、文学部って、一回も実はね、文学部の建物って入ったことなくて。
うん。
うん、友達も一番、文学部の友達は一番少なかった。うん、いや、寮生活をしてたんで、いろんな違う学部の友達もいたんですけど、そういう意味ではね、文学部って結構未知の世界だったんで、そこにいきなり飛び込めたっていうのはね、本当はありがたく面白かったなと思いましたね。
いやー、素敵なご経験されましたね。
ね、おかげさまで楽しかったです。
またお声がかかるかも、知れないですか？
かかると嬉しいですけどね。
そうですよね。
はい。ね、もし、大学の先生で聞いてくださってる方がいたら、お呼びいただけましたら、ありがたいです。
全国どこでも行きます。
全国どこでも。あ、交通費を出していただきたい。
はい。ですので、ぜひ、大学の先生、
はい、
エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡くださいませ、
はいはい、お願いします。
よろしくお願いいたします。そして引き続きリスナーの皆さんからのメッセージやご感想ご質問もお待ちしております。では最後にメッセージをご紹介いたします。
はい、
トソットさん50代男性の方からいただきました。
はい、
三つくりさんの本を読んで生きる気づきをいただきました。ありがとうございます。 今度はタイに移住、素敵です。行動するということが夢を現実に変えるのですね。私も行動しようと決心しました、というメッセージです。
はい、すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今度はタイに移住ってね、移住するかどうかわかんないですけど、まあなんかサイは移住をしたいというので、
はい、
うん、ね、いきなり移住ってできないので、やっぱりまずは、うん、まずはとりあえず行ってみるっていうことからかなと思いますね。
そうですね、
はい、はい、この配信は2月23日ですので、
はい、
タイに行って帰ってきてる時ですね、
うんうん、そうですね、そうですね。
うまくいけば
本当ですね、
はい、
だから、3月の配信は、
はい、
サイさんが、
うん、
あの出演されますので、
はい、
サイさんのタイ話をお聞きいただけると思うんですけれども、
はい、
まあ、4月以降ですかね。
あ、ま、そうですね。
はい。三、はい、つくりさんが現地調査をしてどうだったかっていうお話をしていただく予定ですので。
はい。楽しみにしていてください。
はい。そしてぜひ、何か行動したいと思われていることがあるようですので、行動していただけたら、またメッセージをお待ちしております。
はい、メッセージで行動宣言もね。
ああ。
夢をメッセージに託すと、その夢が叶う番組となっておりますので。
そうなんです。
はい。
はい。ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。